私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。イエス様はどのような口調でお語りになったんでしょうか。またどのような表情でシモン、ペテロたちにこれをお語りになられたんでしょうか。湖で網を打っている人たちに声を、言葉をかけられたわけですから、落ち着いた深みのあるお声であるとともに、また確かな力強さを持った響きがあったはずです。そしてそのお顔には穏やかさの中にも、これから船を出して漁に出るというような、この漁師の真剣な眼差し、また期待に満ちた表情があったであろうことを思います。皆さんはどのようにこの場面をイメージされるでしょうか。このイエス様のお言葉は、聖書を通して今朝私たちに語りかけるものであります。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すべてのクリスチャンは、立場はどうあれ、伝道者として召されているものであります。改めてこの16節からの場面に心を留めながら、このイエス様の語りかけを聞きたいと思います。16節を読みます。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。まず注目したいことは、イエス様は彼らをご覧になった、ご覧になっていたということであります。平行記事を参考にしますと、この場面は明け方であったということがわかります。イエス様から神様の言葉を聞こうとして、多くの人たちもここに集まっていたようでありますけれども、ここは町から離れた静かなこの朝の湖畔の風景があった、そんな場面であります。マルコの福音書は平行記事から教えられるところもありますけれども、少し焦点を違く書いておりますので、時間的には少し平行記事とずれるところがあるかと思います。今、人々はイエス様から神の言葉を聞こうとして集まっていたと言いましたけれども、マルコが焦点を当てるところを見ると、そういう人々は書かれていなくて、むしろイエス様は、一人静かに湖畔を歩かれて、そしてこの湖に船を浮かべて漁師たちが働いているその姿を見ていた、そういう場面を想像することができるのかと思います。実際にこの時には、このルカの福音書でいうと群衆があるんですけれども、その時間とは違って、イエス様は本当に一人静かに、ある意味ゆっくりと、朝の湖畔ですから、とてもいいなという感じがしますけれども、ゆっくりと、またじっくりと、この深い眼差しを持って彼らを見ていた。 一瞬ではありません。網を打っているというその動作を見ているわけですから、じーっとよく見ていたわけです。そして私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと言われたのです。イエス様はよく彼らのことをご覧になっていたわけですから、彼らがもちろんそこでこの働きの最中にあるということをもちろん存じて理解しておられたわけです。でもその彼らに対してイエス様は語りかけました。一生懸命取り組んでいるその働きの様から本当に生活がかかっているんだなというようなこともきっとお分かりになっておられるはずでありますが、そのような彼らにその働きの最中に声をかけたわけでありました。また当然のことながら、彼らは漁師なんだということを、思いながら彼らを見ていた。そして声をかけられた。つまり、イエス様の弟子として福音宣教に召されているんですけれども、彼らは聖書の専門家じゃないっていうことです。漁師なんです。でそのような彼ら漁師がまた漁師として一生懸命働いているその最中にイエス様よくご覧になって私についてきなさいと語りかけた、そんな場面であります。イエス様は私たちのこともご覧になられています。今何に取り組んでいるのか、今何に取り組もうとしておられるのか、あるいは忙しく過ごして手いっぱいであるところとか、一生懸命に生きていること、働いていること、ご覧になっています。ルカの福音書5章が並行記事と考えられるんですけれども、そこを見ると彼らは夜通し働いて何一つ取れなかったという状況がこの背景にあったわけです。私たちが置かれている中で本当に苦戦しているということも、知っていることを思います。悩み傷つき、また自信を失っている、そんな姿も見ている。その上で私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、そう語りかけるんです。今どのようなところに立っておられるでしょうか。私たちはこの一つの群れ、神の家族として集められていて、男性女性そして幅広い年代の中にある方々ですから、本当にそれぞれ違うステージに立っておられることを思いますけれども、その元で今日私たちはこの御言葉に、この御言葉のもとに、イエス様の御言葉のもとに集まってきました。皆さんは今どのようなところに立っておられるんでしょうか。イエス様はそれをご覧になっておられます。そしてあなたに語りかけるのです。並行記事のルカの福音書の方では、深みにこぎ出してという言葉もあります。あなたにかける、語りかけるイエス様は、深みにこぎ出して網を下ろしなさいともおっしゃられるでしょう。深みってどんなとこなんでしょうか。 ガリラヤ湖からまた私たちの使わされるすべての場所がまさにこの宣教の湖だとして、その深みに漕ぎ出して網を下ろしなさいというのです。ある意味でこう皆さんが祝祷を持って礼拝から送り出されて宣教の最前線にいるのは本当に皆さんの方だなというふうにこう思わせられます。それぞれの家庭においても、あるいは職場においても、いろんな関わりの中で過ごしていらっしゃることを思いますけれども、すでにそこにこう派遣されたようにして、港を出たようにして深みに漕ぎ出しておられるんだということを思います。イエス様はここで人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃられたんですね。改めて言えば人間を取る漁師にしてあげよう、漁師という言葉が使われたのは旧約聖書の背景もあるんですけれども、やっぱりこの漁師であった彼らにとって分かりやすい表現であったということと、まさにこうイエス様の弟子として生きる最もふさわしい例えがまさにこの漁師だったんだと思います。漁師です、どんなイメージを持たれるでしょうか。漁師ちょっと憧れたりすることないですか。幅広い趣味だと思いますので、ないですかって言われて申し上げて、共感してくださる方がどれくらいいるか分かりませんけれども、テレビなんかでは見て、漁師なんかすごいなと、かっこいいなと思ったり、年末年始とかにはマグロ漁船とかのはやってて、あすごいなと、マグロとかカツオとか、このガリラヤ湖は、そういう魚ではないと思いますけれども、漁師ってのはやっぱりこうなかなか漁師やろうとまでは思わないにしても、少し憧れる、そういう仕事なんじゃないかなというふうにこう思います。夢があります。そして彼らは漁師の仕事がどんなに大変かっていうことをよく知っていました。よく知っていました。働けど働けど取れない時もある、何の保証もない、天候に左右されていつも大変なのにもっと大変になることもあり得る。でもそれを超えるほどの喜びがやっぱり漁師にはあったんでしょう。水揚げする時には自分自身でも嬉しいけれども、帰るともう家族でこうそれを喜ぶですよね、普通あの港で。そして何よりも漁師は水揚げというよりもその魚を、この大自然の中で魚を取るプロセスに大きな喜びを感じながらやっている、そういう夢がある仕事じゃないかなというふうに思います。でここでは私たちはまさにその漁師に召されているわけであり、かつ人間を取る漁師に召されているということなんです。人間を取る漁師、そしてその人間が、取るというかその魂が獲得されたときには、もちろん天において獲得されたときにはそれは私たちの喜びというよりも天における喜びを私たちは一緒にする、そんなすごい素晴らしい働きであります。それに私たちは召されているということなんです。日常の歩みの中でなかなかそんなことよりもというかですね、目の前の大変な困難なことがあってというふうに感じなくもないような私たちの日常ではあると思いますけれども、むしろでもその日常とともに人間を取る漁師としてそれぞれのところに生かされているんだということを思います。18節にはこうあります。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。でここで最も注目すべきことはすぐに従ったということです。 もしすぐに従わなかったら、御言葉に従う機会を私たちは失ってしまうんじゃないだろうかと思います。御言葉を読んで心に刺されても、もしすぐに従わなかったならば、何かこう自分の都合のいいように解釈してしまうというか、その迫りが薄まってしまう、あるいはどんどんこう自分の中ではあれも必要これも必要、あんなこともしなきゃいけないという中で御言葉に従えなくなってくる、そんな誘惑がいくらでも飛び込んできます。すぐに従うというのは本当に必要なことだと思います。またこの漁師が網を下ろす場合には、そのあ今そこだっていうその時があって、ポイントを選んで網を下ろすと思いますけれども、神様がそこに召した時に今そこに下ろさなければ、またそのチャンスを失ってしまいますよね。まあ、そういった意味でも神様の召しに応えて今そこに使える、すぐ従う必要があると思います。自分の時ではない、自分はまだこの網を下ろすのはなかなかそんな重荷は持てないというふうにこう思われるかもしれないし、あるいはそんな実力はないと感じられるかもしれないけれども、そんなことはない。まあ、さっきも申し上げたように漁師に福音宣教をさせたイエス様ですから、私たちが本当にまだ第一段階という中にあってもふさわしく用いてくださって、育ててくださって、神様のためにお役に立ててくださると思います。すぐに従うということの大切さをこの18節からは教えられます。後半部分としていきたいと思いますけれども、この弟子たちの応答、すでに始まっていますが、弟子たちの応答に私たちは学びたいと思います。19節をご覧ください。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエス様はこのガリラヤ湖のほとりをまた少し先に歩いて行かれました。するとこのゼベダイの子ヤコブとヨハネ、後の人ヨハネ、ヨハネの福音書を書いたヨハネがいて、彼らも漁師だったんですね。そして船の中で網を繕っていた。おそらくその日の漁をもう切り上げて、そして次の出漁に備えて、余念なく準備をしていたのではないだろうかと思います。彼らは計画を持ってやるべきことを定めていたんだと思います。イエス様はこの彼らをもうまた本当によくご覧になられて、そしてイエスはすぐに彼らをお呼びになったと20節に続きます。でここではイエス様の方にすぐにという言葉がついております。イエスはすぐに彼らをお呼びになったと。あ、そうなんだという感じがしますけれども、彼らは今度もその網を引き上げて繕っているわけですから、だからすぐに呼んだという考え方もありますけれども、でも彼らは次の出番に備えて、働きに備えて、彼らなりに予定を組んでいて、取り組むべきものがあって、それをご覧になった上で、でもイエス様は、いやむしろというように、すぐに、あるいはその時にお声をかけられたと思います。で、20節の続きから読むと、すると彼らは、父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていったと書いています。今日の箇所はここまでなんですけれども、おそらくこっちの船の方が少し大きかったのかもしれません。父ゼベダイとそして雇い人たちが何人か乗っていた船であります。雇い人がいたんですから、もしかしたらある程度彼らは裕福だったのかもしれません。 まあ、いろんなものを持ってたのか かもしれません、まあ、そこまでは分かりませんけれども、でそんな彼らがここでは出てくるわけです。弟子たちの応答する姿から学びたいもう一つの点は、先ほどはすぐにでしたけれども、次はすべてを捨ててということであります。ポイントとしてはこれが最後になりますけれども、すべてを捨てて従ったというところが、大きなポイントだと思います。先ほどの18節では文字通り、まあ、その通り捨ててという言葉が出てきました。網を捨てたわけです。イエス様に従うために彼らはその仕事の道具である網を捨てたわけでありました。それは生活のすべをまるっきり放棄してイエス様にお委ねするということです。仕事をしないということではありません。でも養ってくださるのはイエス様であるという確信に立つことです。かつてイスラエルの民は荒野で1週間のうち6日間天からのパンによって養われました。そして6日目には2日分のパンが与えられて、7日目神様の前で全く安息を持つことが求められた。彼らはそれを徹底してもひもじくなることはなく、むしろ余計に集めてもそれは無駄になるだけでした。神様が徹底的に彼らを養ってくださるという経験を彼らはよく知ったわけでありました。私たちもこの網を捨ててということについて、自分はどう対応するのか、どう捉えるのかということを考える必要があると思います。20節の方では対象が人でありますので、捨ててではなくて残してというふうに書いていますけれども、まあ、意味するところは同じだと思います。そして、その要は父と雇いに、まあ、家族ですね、残してイエスの後についていったという書いてあります。でついていったというのはまた一つのポイントであり、まさにイエス様の後について、まあ、去っていった、まあ、そういう書き方がされています。まずもう文字通りこうイエス様が、まあ、まさにこの場面は本当にこう情景が思い浮かぶような場面なので考えていただきたいんですけれども、イエス様が最初のところでは17節でついてきなさいと言ったあの言葉がそのまま繰り返されて、彼らはまさにこうイエス様の後についていくと、そんな場面であります。イエス様についていく、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいという御言葉は、いくつかありますけれども、今読んだのはマタイの16章、あるいはマタイの10章を見ると、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、自分の十字架を追って私に従って来ないものは私にふさわしいものではありません、まあ、そんなふうに書いてあるところもあります。ここでこのゼベダイの子たちは、まあ、父と書いていますけれども、まさに家族を残してイエス様についていったということであります。非常にこう難しいというか、本当に戦いがあるところだなと、あるいは考えさせられるところだなというふうに思います。まあ、家族の問題っていうのは難しいと思います、まあ、ある箇所ではある箇所と違うこの並行箇所では、もっと強い言葉でまさに家族を捨ててって書いてあるところもありますし、家族を、まあ、父母を憎むって書いてあるところもあります、まあ、それぐらいの決意を持ってイエス様に従っていくんだと。でも一方では父母を敬えって書いてあって、あれはモーセを通して与えられた対人に対する一番最初にこう書かれている最も基礎となる 人を愛する最も基礎となる御言葉として私たちは聞くところであるという時に、どっちなんだというような、ものが私たちの心を占めるんじゃないだろうかと思うんですけれども、でも本当にこうイエス様に従っていく時に、ある時には家族の意に反するようなことがあるかもしれないけれども、しかし、その方が家族に対する誠実、また愛を伝えていくということになるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、これは本当に状況の中で、家族関係の中で、最善を選択していくことだと思いますけれども、ある牧師はこういうことを言っていました。ある、方が教会にいらっしゃって、そして、その方が信仰を持たれて、なかなか順調に信仰生活を送っていく、家族はクリスチャンじゃないんです。で、その家族の方が、近所なので教会に来て、先生、うちの娘は最近とっても良くなりましたとかですね、本当に助かってますとかって言ってくる家庭に限って、その家族は、教会に来ないと。ところがですね、もう迫害の最中に信仰生活を、守っているというか、そういうふうな話を聞いている姉妹のところに限って、結局後から家族が救われるというケースが多いんだと、これ1ケースですけれども、そういう話を聞いたことがあります。それはやっぱりその姉妹が本当に神様の前に誠実を示したゆえに、神様の愛が伝えられたんじゃないかな。そして結局はその家族に本当に一番大切なことを伝えられたんじゃないかなと教えられるところかと思います。この今のこの箇所も、まさに父ゼベダイと雇い人たちを残してっていう彼らの決意から、私たちは何を思うでしょうか。改めて、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようという御声を私たちは聞きたいと思います。そして本当にすぐに、そしてすべてを捨ててイエス様に従いたいと思います。そのためにはですね、しっかりと御言葉を聞かなければならないと思うんです。聞くべきものを聞いていないで、なんとなく従って、すぐにすべてを捨ててっていうわけにはいきません。しっかり聞かなければなりません。一つのお話をして終わりたいと思いますけれども、私は神様が私を召しているのかというその御声を、御言葉を聞くのに大変苦労した、しかし印象に残っている経験があります。それは私がこのフルタイム検診をしたいと思った時のことです。進学校に入る、29歳で入ったんですけれども、進学校に入る約半年ぐらい前の経験であります。イエス様についていきたい、この生涯をイエス様に捧げたいという思いは、洗礼を受けた高校生の時くらいにあったんですけれども、しかしその後はですね、転落しまして、放蕩息子の期間があったわけです。この話は今日は割愛をさせていただきますけれども、それから紆余曲折しまして、いろいろこう十分に時間をかけ寝かせて、そして本当に遠回りをしたのかもしれませんけれども、いろんなことを教えられて、だいたい29歳ぐらいの頃に、29歳の時に、進学校入ったんですけれども、でその時に、神様の証明があるのかということを非常にこう考えさせられたわけです。神様に召されている、そして神様に捧げたいと思いながらも、神様は私を確かに進学校に行くように召しているのか、牧師になるように召しているのかということを非常にこう私の中では問われた。私の中では問われたというよりは、実際にそういうステップの場合は客観的にこれを示さなければならないので、ある意味こう進学校に提出をしなければならない中で、改めて神様の召しはどこにあるんだということを問われた時がありました。でその中で、もう期間が迫っ、一つの期限を切りまして、神様の召しを確信したい、 しなければ進めないということで期限を決めて神様の召しを求めていました。これは本当に私が直接献身をするための神様の召しなんだろうか、御言葉なんだろうか。私はそのことを求めながら一生懸命に祈り、そして本当に聖書を読むことを繰り返し、そして考えました。1ヶ月ぐらいそういう期間を定めてから期間があったと思いますし、だんだんこう迫ってきて後半2週間ぐらいには本当に切実なというかですね、身を削る思いで聖書を読み祈り考えて神様の召しを求めるということをしました。本当に一言で言ってしまうのは申し訳ないじゃなくてもったいないぐらい、その時の私の気持ちというのはあったんですけれども、でもですね、結局わからないと思ったんですね。そしてどんどん期限、期間が過ぎていきました。神学校に行くべきなのか、牧師に召されてるんだろうか、そういう中で私は、いたわけですけれども、ついにもう期限が来るなという中で、わからないなと思いました、正直なところ。でも決断しなきゃいけなかったんです。進むのかやめるのか。でその時に、本当に考えたんですけれども、本当にこのまま神様に捧げないで生きていたならば暗闇の中を歩き続けたんだなということを思って進もうと思いました。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけれども、この道で心中しようというような思いで、あの時、進もうという方を選びました。その時に、でも前回のその挨拶で申し上げた、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ねば豊かな実を結びますという御言葉をいただいて、でもここで改めてこう証明を確信したことでありました。でもその時にですね、そこから気づいたことがあったんですけれども、私はその前にこう献身したい、神様に捧げたいと思っている、いろんな御言葉を通して、まさに今日の御言葉を通して、あるいは全世界に出ていて全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい御言葉を通して神様にこう召し出されている思いでいたんです。で献身したいと思ってそういう展開になったんですけれども、神様の召しはあるのかないのかといった時に、もし神様の召しがないならば私が勘違いのようにして、その方向を進めてしまうならば、なんか自分の人生はどうなっちゃうんだろうかという心配をしてたなということに気づいたんです。もともとはその自分の心配ではなくて、神様にこの生涯を捧げたいと思ってそのようにこう望んでいったんですけれども、いつしか知らぬ間にですね、本当に知らぬ間に自分の人生これで大丈夫なんだろうかと思ってしまっている自分に、その経験を持って気づかされました。神様は本当に必要なお取り扱いを持ってそこに臨ませてくださったんだなというふうに思っています。ただ結局何が言いたいかというのは、今日のポイントとしては、その時に思ったのは、本当にこの経験を通して神様は私に確信を与えてくださったけれども、もっと最初からストレートに語られていたんだなということです。でも自分が迷ったり自分が自己保身的になったりするので分からなくなっているんだなということです。もちろんそれぞれのお取り扱いはそれぞれの形であるでしょうし、またそれぞれの時があると思いますけれども、神様は実にこうシンプルに私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようって語ってくださっているものなんだなということを、その時にこう深く学んだような気がしていることを少しお分かちさせていただきました。いかがでしょうか。皆さんに対して語られている今日の箇所であります、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、どのように皆さんは応答なさるでしょうか。それぞれのお使いになる場で神様豊かに用いてくださることを信じお祈りしています。どうぞそれぞれで主の前に静まり、また祈りを持って応答し、あるいは私たちのが福音を伝えたい相手の方のことを覚えて祈るひとときを短く持ちましょう。